はい、皆さんおはようございます。今日もこうして主の恵みと支えによって共に礼拝ができますことを感謝です。私たちに少しでも体の具合が悪くなったり事故があったり災いに災害にあったりするとこうしたことは全くできないわけです。私たちも足が何らかの怪我をしたりして車の運転ができなければたちまちこういうところに来れなくなります。他の方々も同じだろうと思います。そういうことがあって、病院でずっと入院している方もおられます。そういうことを思ってこういうところに来ることができるということ自体が大きな恵み、支えがたくさんある。多くの人たちの祈り、また支えによるということをいつも覚えておきたいと思います。GoTo トラベルどころか帰る家すらない、食べ物すらない、医療も受けられない、そういう人たちはたくさんおることをいつも忘れてはいけないと思うんですね。何かというと遊びに行く、旅行に行くのことを考えがちですけども、現在食べ物なくて飢えてる状態が7億人近くもいるということ、前も言いましたが、いつも私たちは思って、小さな食事であっても何であっても粗末の家でも感謝をして受け取っていきたいと願うところです。前に、フィリピの手紙のところ終わりましたので、今日その続きのところを見ますと、よく似た表現内容がいろいろと書かれてあります。それで一層その内容、私たちもしっかりと心に留めたいと願うわけです。で、最初にですね、前のところにも言いましたが挨拶とあるので、多くは読み過ごしてしまうわけですけども、ここには無駄なことは全くない、単なる、挨拶なんかの会でですね、お客来賓が挨拶する、あるいは朝起きたら機械的におはようございます、さようならと挨拶、そういうふうな簡単なこと、あんまり意味のないことを思い出してしまうかねないわけですので、こういうふうなこと、もちろん初めに全く挨拶だとか何とか書いてなかったです。タイトルはずっと後の時代に、まあ、ごく最近ですね、割合最近にヨーロッパ、アメリカの聖書で付けられたものをこのように日本でも取り入れただけのことです。原文には全くないわけです。どうしてかというと、割合最近のことですね。これは、まあ、初めての人に分かりやすくするために、まあ、便宜的についてるだけです。本来はこういうことで先入観、あ、こうなんだと思ってしまうという意味で害があるということもあって、ずっとこういうことはつけられていなかったんですね。次のところでもですね、神への感謝というのがあります。あ、これ神様の感謝のことだ。そんな短い小さなことでは決してないわけですね。まあ、それはともかく、まずここで言ってるのことを、パウロが一番いつも心にあったことを初めにやっぱり言ってるわけですね。そういうことで、パウロの中にどのようなことがいつもいつもあったかということはわかるわけです。それぐらい大切なことであるので、私たちもそのことを覚えておきたいと思うわけです。まずこの最初は原文ではパウロから始まったんですね。パウロス・アポストロス・クリスト・イエスとつながるんですね。パウロス・アポストロス、これは英語のアポストルという言葉、アポステロっていう言葉は、アポは何々からです。ステロは置く、離れたところに置くと、すなわちそこから使わすという言葉になったわけですね。意味になったわけです。アポストロス。ですが、オスがつきますと、前読みましたが、何々されたという自動的な意味になります。そこで、アポステロからアポストロスになりますと、使わされたものとなるわけですね。 ギリシャ語のクリオというのは油を注ぐ、クリストスというと油を注がれたものということになるわけです。だからまずですね、パウロは自分の名前言ってパウロス、私パウロだけど、パウロ何者か、アポストロクリストイエス、キリストイエスによって使わされたものなのだということを第一に書いてあるんです。で、キリストイエスによって使わされた、自分が行きたいから行くんではないということをまず書いてある。自分が自分の思いで行ってるんではない。で、その後で、これは当然ですけども、神のご意志です。によると。そういうふうに、後の方に出てくることが、日本語に訳したら、まず神のご意志というふうに出てきますが、まずパウロとは何者かというと、キリストイエスによって使わされた。それは神のご意志なんだと。いうようになっています。で、心というと、情緒的、感情的な、ことですね。心が動かされる。非常な事故を聞いて心が動転した。それ意志とは違うわけですね。美しい、ここにも今日もですね、百合の花、水仙とかいろいろありますけれども、その花を見て綺麗だなぁと心が動かされる。花を見て。これ意志ではないわけ。そういうことで、意志と心は、これは違うっていうのはすぐに分かることですね。で、その点で、前から言ってますように、こういうふうに大事な言葉であるのに、日本語訳だけが、情緒、感情を表す心という言葉を使ってしまったんですね。まあ、それはちょっとそういう意味では、誤解を受けやすいということになっています。まあ、口訳では神の御胸、胸、ご意志という意味合いがあるんですけども。で、これは、みんなですね、どの訳でも、The will of God ですね。By the will of God、神の意志。ということで、もう、ほとんど全てそういうことです。何十種類やっても。非常にはっきりした重要な言葉です。神様のご意志によって使わされたんだ。本来人というのは使わされたものという意味なんですね。そういう意味で私たちもこの世には使わされていってる。キリストを信じるものとなって召された限りはこの世にって使わされてる。そのために呼び出されたということがあります。使徒ということになったら、途端にですね、キリストの十二使徒、あれ特別なパウロのような使徒を思い出してしまうんです。けど、本来は使わされたものということですね。キリスト者はそういう意味ではみんな、キリストイエスの使徒、使わされたもの。この使徒ということは中国語の訳語をそのままもらったから、この訳語になったわけです。英語ではさっき言ったように、アポストロスを、アポスルですね。T は目次読まないですが、そのまま、ギリシャ語のまま英語化して、アポスルです。人は。そういうことで、ギリシャ語がそのまま残っておるわけです。はい。まあ、これも使わす人、人ということはそう一応なっておるわけですね。漢字の場合も。そういうことですね。まずパウロはこのように人間的な考えや希望、人間の夢、よくこの世では夢を実現したい、それは人間の考え、希望、願いなんですね。そういうこと全く関係がないと、別だということ、この点はもう繰り返しパウロは強調しているわけですが、まあ、最初の大概はそれとほとんど同じことがどれにも書いてあります。自分は何者か。この地上の肩書きと関係。まず神から使わされたもの。例えば、ガラテア書。 の最初を見てもらいますと、他のでもどれもみんな書いてあるんですけども、ちょっとガラテヤ書ではさらにまたちょっと強調したような表現がしてありますので、新約詩342ページですね。342ページのガラテヤ書、ガラテヤ信徒への手紙の一章の一節のところにですね、他の多くの手紙の最初は今日のコロサイのような神のご意志によってという言葉がありますが、このガラテヤ書の一章の一節では、人々からでもなく、人を通してもなく、とまずこのように書いてあります。これは、多くの場合にですね、使わすというと人間が使わす、より地位の高いものがこう行け。外国行きたくなくても外国行きなさいと、出張だと行かねばならない。組織や人間、組織っていうのは人間の集まりですが、人間がやはり命じて生かせるわけですね。あるいは自分の人間の考えによっていく。それ人を通してでも、人々からでもない。どっちにしても他の人たちの命令やら、進めやら、推薦、あるいは自分という人間の思い、人々からでもなく人によってでもない。要するに、あらゆる人間的な考えや計画から一致しているのではないと。神のご意志によるんだということですね。イエス・キリストとキリストを知らなく復活したら、神によって使わされたんだと。まあ、そういうふうに、絶えずパウロは、そのことをはっきり意識にあったのがわかります。これは他の手紙でも、コリントの手紙でも、神のご意志によってキリストイエスの人とされたパウロと兄弟テモテから、今日のところと全くほとんど同じようにもなっています。他はどれ見てもらっても大体同じです。で、そういうところを見ても、何がいつもパウロの中にあったか。第一も第二の手紙もそうです。ですね。神が私を選び出して、そして呼び出して使わせられたものになったのだ。ローマ書はそういうふうな表現になっていますね。ローマ書だ。キリストイエスのドゥーロス、奴隷、そのままに言った通り動くものだ。神の福音のために選ばれて、しかも呼び出されて使わされたものだった。三つも受け身的な言葉が連なったんですね、ローマ書。神の福音のために選び出されたと。呼び出された、召された、呼び出された。で、使わされたものなんだ。みんな受け身になってるんです。これはこの世のありがた、模範的なことと全く違うですね。この世ではいつも自分で考えて、自分で決めるのが一番大事だ。けれども、聖書的に言うと、自分がいかに脆いか、間違ってるか、先を見通せないか、あるいは周りの人の目を気にしてるか、絶えずそういうことに動かされてグラグラしてるわけです。自分が決めたという、大概周りの人に言われて決めてることです。あるいはその影響を受けて。そういうことでですね、政府のトップに立つような人であっても、側近中の側近によってですね、ほとんどたった一人の首相の補佐をする人、前から前の首相から補佐をする人が、これを急にのけとけと。言ったらそのまま、知ればちゃんとしないでですね、その人たちを除外したと。 身分をちゃんと見てなかったと。それぐらいですね、日本の学術の代表的な学者たちがたくさん集まってるメンバーを決めるときでも、そんな決め方をしているというようなことがですね、いかに自分で決めたといって周りから、あれより経験があるんだと。よく調べてる。で、あんまりわからん。学術のことわからん。ということで、丸投げということが本来だったわけですね。まあ、そういう妙に、国家のトップのようなもの周りに絶えず影響されている。人々の動向、動き、GoTo トラベルやって、ああいった上のことでも、世論がどうか、いつも気にしてですね、経済界はこう言ってる。こっちはこう言ってる。旅行業界のトップと政府の自民党の要職にある人はどうも深いつながりだ。そんなことをいつも気にしてるから、結局ですね、地位が高い人も低い人も、いわゆる供与がなくても多いな。みんな周りの人のことを一生懸命気にしてるわけですね。だから人間で考えたと言っても、本当に自分で考えてない。周りからの影響ばかり。それと全く違うということをここではっきり言ってるわけですから、このとても大事なことなんです。私たちは究極的に、目標とべきことです。自分で考える。罪深いということは、すなわち正義や真実や愛か、離れ離れするもの。そんなものが自分で決めても絶えず離れてるわけですね。目先のことしか見えないの。これは、私たちも何十年も前も振り返っても、あの時は精いっぱい考えたつもりであっても、これは間違いがいろいろあったと。10年も20年も30年も40年も、ずっと後になって気づくこともいろいろあるわけです。精いっぱい考えたとしても、どうしても狭いわけですから、まあ第一、例えば、老年になったらどのような苦しいことが様々に生じるかな。若い時にいくら考えたと思ってもわからないですよね。多くの方々はこれからますます日本人も世界で一番早く高齢化が進んでいると。私が若い時に老齢の集会員の方から二人とも戦争で敗北、いや、一人は敗北じゃなく、一人は結婚されていなかった。私が近く、小松島だって同じ集会員だったから、お料理訪問してやったわけですが、その時に吉村さんような若い人は、私、高齢になったものの苦しみやら言って、まずわからないでしょうね、と。わからないでしょう、と言われたから、未だに覚えてるわけです。と思って、いや、ママわかってるつもりだ、なと思ってたわけですが、それは本当に甘い考えでですね、人間というのは若い間は本当に分からない。分かったつもりになっているだけです。ですね、自分で考えて分かったつもりになっているだけです。そういう意味で、誰でもですね、そういう経験。からですね、神様の意思というものによってはっきり示される人がおるわけです。特別に選ばれた人は。自分の考えや周りの人の考えではないと。あ、これは直接神様が来たい。考え、お意志だ。お心がご意志だ。これが特別に非常にはっきりしたのは、パウロであり、殉教まで、死に、命までかけて、キリストのために、と言ってきた人たちは、本当に神様のご意志、ここにあると。どっちが神様のご意志なんだろうか。自分の意志だろうか、周りの人のことをなんとなく気にかけてしまってるでないだろうかとか、神様のご意志かどうかがはっきりわからないで苦しむということは誰にもあると思うんですね。キリストを信じる。私自身も教員を退職するということには何年間も思ったわけです。それはある有名な外国のキリスト者の書いた一つの重要なことを考えた。いつ思い出すとそういう心になる。いつ思ってそのようにそのことを思い出す。そちらを取ろう。そのようになるべきだというふうなんですね。どっちがわからない。 そういうことがあって、大切なことを決めるとき、生涯の変わるときに私は少なくとも1年は考える、祈り続けると。それで、祈りの友の主幹、前の主幹の方から受けてほしいと言われたとき、埼玉県まで呼ばれていって、もうその方は私はすぐに引き受けると思って、のことまで話されたわけですね、引き受け。そのとき1年間は待ってほしいと。多くの集会も整理しないといけない。そのために補助してもらういなければ一人で。そのためにいろんなことするんですね。全日制高校の教員から夜間の方に変わろうということも、以前からそういう思いがずっとあったからです。誰も注目しないところに神様が動いし、のようにずっと、いつ思い出してもそういう気持ちに。そういうことで決定したということもありましたが、そういうことで私たちも思うことがいろいろあるわけです。どっちが神様のご意志なのかと。それがどうしても決まらないときには、どっちがより簡単なだろうかと。で、より難しいなと思う方を選ぶという方が、より神様のご意志に近いということ。ということも、しばしば、私も、ある、キリスト者の外国の著者から、知ったことだったわけです。そういうことで、ご意志というのは、一番目標とすべきこと。自分で考えて決めるんだ。神様のご意志は何かと願って、で、時にはですね、信仰の先輩の方から、様々な苦しみを超えて経験をされたということもあるので、助言を得るということもあると思います。そういうこともして、やっぱり神様に祈って、こちらが、これを道が神様のご意志だと。これは日曜ごとにあるこういった礼拝もそうなんですね。キリスト者は女自由ではあっても、今はコロナでですね、特別な状況で病気のある方々は、その、大変です。ただ、されてないということですけども、普段の時には、やはり、仕事がある。家庭の状態がある。他方に、もう礼拝がある。どちらを選ぶのが神様のご意志なんだろうと。これ当然難しい方は、日曜日は家族を置いてでも、礼拝に行くことが難しいと。仕事を置いてでも行ったら、そこから行かれる。あるいは、いわゆる良い仕事にから外される。昔であれば、キリストを選んだだけで、極めて難しい道。すごい拷問を受けて、その外国に殺されてしまう。家族も同じ運命になる。現代の私たちは、そんなんかこれと全くですね、生クワな状態。だろうと思います。昔は本当にキリスト信じただけでですね、これがご意志だから信じると言葉で言うと徹底して苦しめられるんですね。そして最初殺されるとか、この神様のご意志かどうかを選ぶってことは非常な過去今回から毎日のこと、朝起きてさ何しようかな、まずテレビのこれ神様のご意志、まず新聞開くのこれ神様のご意志だろ、新聞を、と、祈り、とっても祈り、また聖書、あるいは賛美。どちらが神様のご意志だろうかなんて、そういう毎日の生活につながっているということですね。はい。それがまずです。で、聖書には初めから神様のご意志が書かれてある。闇と混沌の中に光あれと言って、光をもたらすのは神様のご意志だ。そうなってるんですね。暗闇はいっぱいあるんだけども、そこに光をもたらすのが神様のご意志なんだと。だから本当に求めていけば必ず、 光が与えられるという状態で、だからこそ数千年も旧約聖書からずっとこの真理は続いてきたということです。はい。それでその神様のご意志一つがですね、はっきりしているのが、神からの恵みと平和があなたということだったわけです。は神様の、
本間雅代さん、すみません、ミュートにしてください、はい、他の方が聞こえにくいです。
マイクのミュートは絶えず気をつけて、雑音が全部入ってきますのでご注意してください。はい。それで、この神様のご意志として、特にですね、恵みと平和を与えようとするのが神様のご意志だ。だからパウロは初めからこのことを言ってるわけです。これは祈りである。いつもパウロのこのうちやって祈りなんですね。だからほとんどどの手紙でも神からの恵み、カリスということですけれども、それとギリシャ語でエイレーネ。でもギリシャ語は背後にヘブライ語があるわけですね。それをギリシャ語に訳したこと、当時の英語のように世界語となっていたから、ヘブライ語で言ってもわからないから、ギリシャ語に訳してこの新約聖書を書かれているわけ、ギリシャ語にで書いてあるわけです。背後にあるのはエレーネというギリシャ語が書いてあっても、その背後にはヘブライ語のシャロームというのがあるわけですね。で、このようにパウロの中にいつもあったのが神からの恵み、そしてこの恵みは前からましたけれども、さまざまな良いことを含んでいますが、一番根本は心の問題。人間のその一番根本の奥深い問題は、どうしても私たちは神様のご意志を行えない。これは罪ということですね。愛や真実、正義。勇気っていうのはですね、この正義に向かう力だと。危険な崖からですね、危ない崖がパーン飛び降りてみるとか、そんなもん勇気では何でもないのは愚かさだと。そういうことをプラトンが、私は大学の4年の頃から読み始めて、初めてそういう論理的な分析で勇気とは何なのか、正義とは何なのかっていうようなことを分析して知ると初めて知ったわけですね、哲学の本質的なこと。そういうことで、これができない。人間は本当の正義や勇気を持たないことは、あの戦時中にほとんどの、それこそ学者も文化人も芸術家も宗教家も、あの間違った侵略戦争にみんな巻き込まれていってしまった。そのぐらい、それは間違いを得た。徹底して苦しめられるからですね。のことを簡単に批判ができない。私たちもその時代におったら、あんなことを反対することができたら、みんなから石を投げられたりですね、農家でも田んぼに水を入れてくれない。だ、生活はできないわけです。で、周りからみんなから石を投げられたり、愛想よいな、あれは非国民だ。実際に我々の徳島のこの聖書無教会の戦前に、内村勘蔵の影響を受けて戦争を反対に行ってですね、村八分にあって、そして、小学校の校長さんをされとったんだけど、そこで夜に来て、人々が来てですね、お酒を飲んだり宴会をするってこと、ここは学びの場だからしてはいけないといったことからも反発を受けて、内村勘蔵の影響を受けて非戦論を唱えたものだから、非国民だと。戦後になってもですね、周りはみんな電気がついてるのに、そこだけ電気をつけるなと。つけらせてくれないんで、ランプの生活と続いた。でもその人は非常に真剣にですね、戦前からも教えてたから、その教え子たちが、いろんな会社なんかの経営者やトップになった人もおったり、そういうことで給付金を出して、したと。で、電気がやっとついたと。 そこに我々の一番以前の初期の無教会の人たちも若干加わってたわけです。で、それが新聞、徳島新聞にもちょっと掲載されて、それを私も今もそのコピーを持ってるんですけども、そんなことがあったわけですね。電気もつけさせられない。水も引かせてこないと。別のことしないと。だから非常に貧しくなって。昔はですね、教員になるための師範学校でないか、エリートでないとできなかった。しかも、校長さんもしてた人なんですけども、そのように、戦争はやめるべきだなんて言っただけで、大変な目に遭わされるという。そのぐらい大変だからこそ、私たちは勇気を出してですね、正しいことを言えないといくらでもあるんですね、誰でも。私が実際にいろんな学校行った学校で、行ったそれぞれちょっと届くようなことがですね、あったわけですけども、私が聴覚障害者の学校に行くようになったのは、もともと盲学校で、目が見える人たちをですね、専攻科で全部入れてると。1.2 とか 2.0 とか 1.0 とか言うんで、驚いて調べると、不思議なことをして、強制視力 0.3 未満ということをやったんですけれども、全くそういうふうなことを偽りをですね、まあ、学校関係の医者も偽りを出して、正常な視力があるのに、そういう視覚障害者として、そういうことで入学させて全部タダになってたとですね、職業科なんか、理学療法科でも。それを、まあ私が日の胸で何年間もボランティアした人、足と目が全部両方ある人入れようとしたら、入れるとこない、足を悪い人入れるとこないって門前払いということで、司法で調べてみたら、そんな実態が浮かぶやったか。こんなひどいことはどうと10年、10何年も行われてると。で、私、教員に盲学校の職員会議で行ったり、印刷物を作って、教職に配布したり。そうしたら、すごく私はですね、徹底的にこの、まあ、高等部と、中学部と小学部の主任、それから理学療法の課長と、よって高ってきてですね、一番離れてやって、徹底的に5時間も言えんと、私も、その都度にですね、反論していろいろ言ったら、絶対黙らせよと。これ、公文書偽造になるからですね。まあ、そんなことをして、私がたまたま静岡の溝口忠さん、盲学校の先生だったから、その溝口さんに、それを渡していつも送ってたんだけども、だから国会の内閣委員会と取り上げて問題になって、大臣も全部出たわけ。大臣も全部出たわけ。で、そんなことから、私は、当たり前のことです。そんな盲学校だのにですね、全く目が見える人を入れるなんていうことは間違って当たり前の。それも十何年も。言うのが当たり前。それ、当たり前のことがね、すごくないんですけど、ということもなって、それで、もう一度の池田の8時間半というふうになってたんだけど、それを私がボランティア、日の目でボランティアした人の、教頭さんが、この老学校の校長になっとって、それで私をですね、いや、吉村さんよく知ってる、治れことする人じゃないということで、私を、決まってたのはあえて、老学校に引っ張って、そして私が老学校行くつもりは全くなかったんですね。老教育の教育用を全然知らなかったからです。高等学校の教員の免許しかなかったから。盲学校はですね、視覚障害者何人も次々と知らされたわ。これが神様の合意した。分かったから盲学校行ったわけです。それをある程度やったら、普通の高等学校に帰るつもりだったわけですけど、そこで老学校に行くことになった。そこで、一番重要な小学部っていうのがですね、音、音とか聞くことの、それから次に学習に至る一番大事なところだったわけですね。まあ、そういうふうなことがあって、聴覚障害者と関わるようになって、長くなった。いろんな方々と知り合うこと。まあ、今日も二人の、まあ、聴覚障害、中等障害での方もおられ、そういうことになったわけです。だから何がこの、あれかと、神様ご一緒、わからなくっても、何か正しいことを示されたら、はっきりそう取るという。私はその、こんな当たり前のことを言わないことは、これどうしてもいけない。これ神様、言うのは神様のご一緒だ。はっきり分かったから、まあ、あくまで、そういうことをしたら、新しい恵みが次々と与えられたわけですね。 そういうふうに、このようなことは、ずっと私なんかこの命が別に関係ないです。昔の迫害のぐらいと全然取るに足らないことですね。遠く飛ばされるぐらいのことは。でも、いろんな人たちがこのことを経験してきたかとです。いかに私たちは弱くて神様のご意志、難しい状況になったらできないと。その罪を許してくださると、それでも弱いものでも、それが一番の恵み。だからパウロもそのキリストが十字架で死なれたのはそれが恵みだと。それでその恵みを中心に置いたわけです。そこに平和というのは、なんかこれは私も言われた憲法の聖書的精神から来てるわけですね。一方では憲法がないから、あるからですね、日本は戦争して相手の国をたくさん大量に殺すということはしないで済んできたわけです。これはこの憲法のおかげです。で、無数の人たちを殺し、傷つけてきたんですね。中国大陸から、アジアの、日本もたくさん死んだ。その結果できたものが憲法9条から大切な、当然なわけです。聖書において、この日本もそうですね。戦争はしてない75年も続いてきた。人々の心は本当に愛や真実が満ちてきたのかと。戦争をしたらですね、これも当然悪いの。これ子供でもわかる。誰でもしたくないですよね。いわゆる悪人でも、バーン爆弾を持ってきたりですね、爆弾を雨やられるようにするとこに行きたくない。当たり前です。自己中心に考えるほど戦争には行きたくないという人はほら多いはずです。だから子供でわかるんですね。戦争はダメなんてこと。戦争ない状態が良いってみんな快楽主義でも自己主義でも何でもみんなそうです。みんなわかるけど、政府によってだんだん復旧してしまう。でも同じ平和でも、キリストによる平和って言ったら途端にほとんどの人わからないわけです。ですね。聖書によるこの主にある平和。これが、様々な人間関係、人間の集まり、国、あるいは人間同士、一番根本にあると。主にある平和、平安というべきの方がより近いですが、主にある平安があったら初めて、愛と悪く言われても憎んだりしなくなるからですね。悪く言われても、あ、これも試練だと。私もいろんな、そういうことではっきり、公立の学校で行ったために、様々なことも言われたり、責任がよ、なんかは本来の国家ではないと。天皇を賛美する歌だからと、そういうふうに説明していったら、最後に赴いた学校では、公立は初めからですね、もう叩きにするような言い方をするみんなの前で、吉村さんは日曜日に休みで、岸からなんて、朝の職員会でも行ったりして、そんなことありましたが、でも私が、そしてなんて、私が、あってことに言って、教員を退職するときには、不思議ぐらい、親切にしてくれたんですね。私が、この校長員に、私が聞いたように、吉村さんは天皇制に過激な人だと聞いとったから、というんですね。そしたら全然そうでなかった。と言われてですね、とてもいろんな親切に、対象の時にこうしたらこうだこうだといろいろ読んでですね、言うてくれたことあります。まあそんなことで、いろんなことがこの世には起こるわけです。平和っていうものはですね、そのように私のうちにキリストの平和を少しでも持ってたら、私はそういうこと言われても全然その校長が憎いと何個も思わなかった。これはまあ、それまでいろんな経験もしてきたからですけれども。それが、キリストの兵をある人たちが集まった、おのずからですね、反対の考え、武器でやっつけを殺そうなんていうことになるはずがないわけです。だから、この世界の様々なことはみんなですね、ヒトラーもそう、日本の場合も、 自分中心、天皇中心にしてやろうと、あるいは自分の名誉をきらめかせようと、そういう今の主張、自分というものを大きくしようと、そんな風な罪深い考え、キリストの平和がおよそ関係ない、考えや思いがあって人々と対立し、弱い人をやっつけ、お金や権力で征服しようとし、それが多くなって国をも秀吉のように他の国をもですね、やっつけて、あるいは支配して、で戦争も起こる。豊臣秀吉が起こした2回の朝鮮の戦争、侵略戦争は当時世界の一番大規模なぐらいの大規模戦争だったけど、ほとんど日本人はもう教えられてないわけです。もともと私たちはキリストの平和を持っていないということに根本原因があったということですね。ということで、これは主の平和ということです。で、そういうこの主の平和っていうものは、やはりパウロは一番持ってた。それはキリストと共にあったら、おのずから主の平和が来る。イエス様の別の本質、名前、インマヌエルと呼ばれる。実際にイエス様のこと、インマヌエル様、インマヌエル様って誰も呼ばない。あのところでわかります。本質はそう。インマヌエル。インは共にですね。まあ、ヌーは我々。エルは神。神我々と共にいますという本質。そういう方だとわかる。イエス様は共におった神様、宇宙を作った神様は共におってくださるんだと。そういうイエス様、共におったら、そのおのずから心が静まって、悪く言われても、憎んだりしないと。むしろ、祈ろうとするという気持ちに、そういう機会に変えてくれるということですね。まあ逆に褒められたら、うっかりすると傲慢になる。祈ろうとする。だから帰ってですね、本当に主の平和を持とうとしたら、褒められるということを知りどけると。帰って悪く言われたり、困難があると、本当に私たちが主の平和を求めようとするからですよね。それで、このことは、日本に福音書でもはっきり言われていることです。これをまた与えるのは聖霊だと。ですね。聖霊は神キリストと同じだから。で、もうじきクリスマスということですけども、日本語ではクリスマスと言って、キリストという言葉が入っていることはわからないですよね。クリスマス、クリスマス。まあ、英語だったら、キリストのマスになる。T は読まない。クリストのマスです。マスは M-A-S-S、ミサ。ミサのことを英語ではマスというわけですね。それに S が一つない。キリストのミサということで、キリストの礼、これはまあカトリックの時代からクリスマスがあったからです。クリスマス、クリストのマスです、ミサ。キリストが入ってるけど、日本語のクリスマス入ってないから余計にクリスマスはサンタクロースの日だということで、それは経済化も売るわと、いっぱい目が向かう。そんなことで遊びの日だとかいうことになってしまってる。そういうことと全く違うですね。本来は、イエス様が、それはまた来週ありますけれども、今日はこの平和の考えことで、生まれる時に御使いたちが賛美したっていうところがありますですね。ルカの福音書に。それはとっても賛美歌にたくさんだから、いろんな種の賛美歌になっているのが、その御使いたちの歌ですね。でそのこととの関連をお話しして終わりたいと思います。でルカの福音書の2章の14節です。ルカの福音書2章の14節、103ページです。103ページ、ルカの2章の14節。2章の14節、 ここでは、御使いたち、イエス様が生まれた時には、御使いたちが歌っていたと。こういうことは、なんか遥か昔の神話みたいな、おとぎ話みたいなことだと。今の自分とあんま関係ないと思ったら大きな間違いで、聖書に書いてあることは、今でも私たちにとって、霊的な耳を澄ませばですね、こういう類の歌、風に乗って、あるいは大皿に乗ってからですね、あるいはこの動きから、こういう響きが聞こえてくるということなんですよね。高い天には栄光、神にあるんだと。地には、この平和、ここでは、こういう意味の平和、根本的な主の平和が、御心にかなう人にはあると。こう見たらわかるように、御心にかなう、という。人にはあるわけです。で、これは原文ではですね、ありますようにやるという、非常に単純な言葉なんですね。ちょっとそれを解きますが、2章の、14節ですね。ドクサエンヒュピストス。ドクサエンヒュピストイス。ドクサ。栄光、高きところにある。高きところの神に、ということです。そして、地上エピテス、ゲス、エイレーネ、エン、アンスロー、パイス、ユー、ドキアス。そして、地上において、神の、喜ばれる。御心にかなうとも訳されていますけれども、人々には平和。動詞がないんです。ですね。高きところに栄光を神。まず読書。栄光は高きところの神。で、地上に神に喜ばれる。御心にかなう人々に平和。ということで、ありますようにとか、あるとかいう動詞はないわけです。で、英語訳では、それより近い訳になっていますね。Glory to God in the highest, and on earth peace to men, on whom his favor rests.Glory, a glory to God, 高いところ in the highest, and on earth peace to men. ということで、この動詞があるようにというのはないんですね。で、これはあるようにと願い、これは詩編でもしばしばそうなっています。あるということはあるようにと訳されたりします。一部の訳では。訳するものによって。で、実際は、現在もですね、高いところの栄光はいつも神様にある。あらゆる良いこと栄光。真実も愛も記憶とみんな神様にある。そして地上にはですね、御子ご意志にかなう人にいつも平和があると。これもそういうことですね。事実も言ってるわけです。だからそれが多くの人に及ぶように。その事実がいつも多くの人に及ぶようにと、まあそういうことのためにもキリストは来られたんだと。罪を許し、清めて。そしたら、おのずから地上の人々を御心にかなうことになる。信じることはご意志なんですね。私たちはそういう神様やキリストを信じることはご意志にかなうこと。ご意志にかなう、信じていけばおのずから平安が与えられる。ので、単なる天使の歌だと終わってはいけないことで、今もこれが、私たちに当てはまっていることです。神様の素晴らしい清さ、美しさ、この霊的な音楽、力、みんなこれは神様にある。高い神様、霊的なところにあり、私たちに、地上に私たちには、この意味でシャロームが本来、信じていく人にはいつも与える。ただで与えられると。そういうことでもあるわけです。そして、このことは、はるかの昔からですね。 イザヤ書でですね、実は言われていたわけですね。もう時間がないですから、後で見る人は見ていただいたらいいんですけども、イザヤ書の9章でこの予言があります。イザヤの9章の5節で、一人の赤ちゃん、緑子が生まれたと。その名は、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和のプリンス、平和の君と言われる。このようにはっきりした救い主メシアの予言の中でもですね、驚くべき指導者、ないしは助言者、カウンセラー、力ある神とまでここでも予言され、知事とも言われる。平和の君、こんな風に三位一体と後に言われるようになったですね、新しく出てくる人は本質はもう神でもあるということは、すでにこんな遥かな昔から言われている。そこで、平和、ここでもシャロンですね。シャロンの君をトップにある人ということで言われるということが、遥か昔から言われていたということです。そういうことで、クリスマスによってですね、私たちも様々な波に揺られて、いろんなことが起こってくるわけですが、その罪の許しと、そこから来る主の平和をですね、しっかりと与えられて、そしてそれまた主の方々にも知らせていきたいと。それこそが社会や国の戦争を止める根本的な力であるということを思うところです。はい、以上です。